ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、今日のゲストは著書体罰と日本野球歴史からの検証が岩波書店から好評販売中、高知大学地域共同学部の准教授中村哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
ようこそいらっしゃいました。スポーツの体罰ということで、ご本は体罰と日本野球というご本をお書きになりましたけど、なんかご自身もなんかスポーツをやってそうな、そんなことはないんですか？
私もずっと野球をやってました。
そうですよね、はい、なんかこうそんな、なんていうかなんて言ったらいいのか、
あ、なんかね、こう、日に焼けて普段から運動してそうな雰囲気ですよね。
はい、今も子供と一緒に野球やってます。
あ、
そうですか、
はい、はい、
それで、この体罰っていう問題がやっぱしもうアジア圏というか、まあ、外国でもあるんでしょうけども、あんまり伝わってこない日本がやっぱり。
そうですね、日本外、諸外国も全くないっていうことはおそらくないと思うんですけども、やはり日本の方が、頻繁に起こってるんじゃないかと思います。
実は中村さんが協調、協約書で、アーロン・エル・ミラーさんという方と出された日本の体罰っていう本を私実は読んだことがあって。
あ、そうですか、ありがとうございます。
は
い、
あれはびっくりしたんですけど、今回中村さんが出された体罰と日本野球でも、日本にいるとあまりにも見慣れていて、なんでそもそもこんなに体罰があるかって考える機会があんまりねない人もいるかと思うんですけど、本当目から鱗が落ちるというかね、独特のこう、暴力の連鎖の仕組みがあるんだなってことが分かりました。
はい、ありがとうございます。
なんかあれだよね、若い時の、スポーツにやってた時になんかちょっとそんなの当たり前みたいな状況が日本の中学高校にはありますね。
そうですね。
当たり前だろうみたいな、ちょっとグラウンド2周してこいみたいなのがね。
そうですね、2周で済んだらいい方で、はい、もう10周とか100周とか
100周、
はい、そうですね。
なんかよくね、これは軍隊の影響なんだっていう ね、意見もありますけど、そういう面もあるんですかね。
そうですね、全く影響がないっていうことは、ないとは思うんですけど、でも軍隊からそのスポーツ界の体罰が始まったわけではやっぱりなくて、むしろその軍隊の影響を受ける前から野球界の中でも体罰っていうのは行われるようになっていったということが、私の本の中で書いています。
それなぜなんでしょうね。
基本的には試合に勝ちたいからとか、うまくなり、選手をうまくさせたいからということはもちろんあるんですけども、それだけではなくて、選手同士がこう、競い合う中でこう上下関係が生まれて、それで逆らえないっていうか、先輩、野球がうまい先輩に後輩は逆らえないっていう関係ができてくる。それから、寮とかが練習場の近くにできて生活を一緒にする中で、結局ずっと先輩は、後輩は先輩の言うことを聞かなきゃいけない、何しても逆らえないっていう関係がずっと続いてくるっていう。
そうですか、はい、で上下関係だけですか。なんかあれだよね、小学校の時の記憶じゃ、体育の教師っていうのがいて、全員そこに正座しろみたいなのが俺言われた記憶あるけども、教師っていうか教える側はどうですか。
そうですね、教える側もやっぱりその教える技術が未熟というか、やっぱりどうやったらこううまくこう選手にこう指導できるかとか、多くの生徒を指導できるかっていう技術が未熟で、威圧的だったりとか強圧的な声かけとか指導方法しかこう自分が、やられてこなかったし、それしか方法がないからそうしてしまうという面もあると思います。
なんか野球が日本に伝わったその明治期には最初は体罰はなくて、でその5本の中ではその体罰がこう顕著になってきたっていうのが大正期から昭和前期にかけてなんじゃないかと、これね、どうしてその時期に、
どうしてですか、ね、
先ほど申し上げましたけれども、一つは大会とかが大きくなって、今の夏の甲子園とか、
甲子園、
東京六大学とかが、できるようになって、それから、プロ野球も1934年にできるんですけれども、言ったら野球がうまいっていうだけで、いろんな上級の学校に進学できるとか、あるいはプロになって就職できるとか、あるいは、できるようになります。でそういう世界を目指して競争がすごい激しくなるんですよね。だから普通に練習してるだけではもう全然活 勝てないから、うん、まあ、体罰みたいな手段を使ってでも選手を鍛えようとするとか、うん、あるいはそういう舞台に立とうとすることを目指すと。で、選手たちもそれを受けてでもこう頑張る価値があると本人たちが思うようになってくるというところがまず一つ大きな理由 で、うん、でもう一つは先ほど言いましたように、そうした、強いチームは選手の数がものすごく多いんですよ、はい、
200人とか。
そうですね、1学年新入生が100人入ってきたとか、はい、200人入ってきたとか、はいはい、おそらく大竹さんの世代でもそういうチームだったと思うんですけど、そうですね、はい、うん、そうなると一人一人をこう細かく面倒見たりとか、うん、うまくさせるっていうよりは、うん、もう、例えばグラウンド100周させて、うん、もうついてこれなかった人から辞めさせるとか、
うん、
能力のない人はもうどんどんこう辞めさせることの方が大事になってくるというか、どうせ100人とか200人でも活動できないし、うん、まあ、そんな施設もないし、うん、どうせ、まあ、野球って9人でやるものなので、はいはい、まあ、9人か10人ぐらいうまいのを集めれば、うん、もうそれ以外はもう基本的にいらないということで、ふるい落とす手段としてそういうしごきとか体罰なんかも使われてたということですね。
そうなってくるとこう勝利至上主義だけじゃなくて、
はい、
人数のふるい落としみたいなのが、まあ、高校ぐらいにあると、はい、でも今日本はリトルリーグからありますよね、はいはい、そうするとリトルリーグなんか見ててもなんか怒鳴ったりしてる、
はいはい、
してますよね、
はい、
あれはでもその高校野球あたりの古い落としとかそういうのから逆に中学小学リトルリーグっていう風に逆に派生してきたってことになりますか。
そうですね、基本的にはその理解で多分正しいと思います、
うん、そうなんですか、
はい、それで結局そうやって育てられた選手たちが大人になって指導者になった時に、うん、その子どもたちとか中学高校の選手たちに同じように指導をする、うん、同じような方法で指導する、うん、それを、まあ、体罰の再生産という言い方をしてるんですけれども、自分が育てられたからこの育て方が正しいんだということで、それをもう一度下の世代に繰り返すということで、リトルリーグなんかでもそういう指導が行われてるんじゃないかと思います。
私ある著名な野球選手の、うん、まあ、を父親に持つ方で、ご自身も野球のプレーの経験のある方とお話をした時に、その方が自分はめちゃくちゃ殴られたりとかね、暴力も受けたけど感謝してると、で、あれ愛だったと思うし、そのおかげで自分はその、まあ、プレーもできたから感謝してるっていうのを結構大勢の人の前でおっしゃったので、まあ、いわゆる生存者バイアスというか、それに耐えて成功できたその人にとってはそうなのかもしれないけど、暴力でね、それこそ命を失うところまで追いやられた人とか、成功しなかった人の方が多いわけじゃないですか、
は
い、
そうですね、
だからまあこういうことはあんまりね、そういう著名な方が人前で言うのはなかなか罪作りだなと思ったんですが、実際今も暴力はなくならない理由の一つにこの考え方って強いんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、
いいものだと本気で信じてる人がいるっていう、
うん、そうですね、あと、まあ、そのやっぱり人間なので、自分のこれまで成長してきた過程を、まあ、否定したくないというか、今自分がこういうふうに育ったのは今までの過去があるからだっていうので正当化した
い、否定できないですもんね。
そうですね、うん、だからそういう育てられ方を肯定的に、うん、捉えるっていうのは、うん、先ほど小島さんがおっしゃったような、うん、その生存者バイアスっていう言い方もありますし、心理学とかだと認知的不協和っていうような言い方もするんですけど、
認知的不協和、
はい、間違った考えというか、自分のその、なんだろうな、過去の経験をやっぱり正しくないと言えないようから正当化するっていうような形ですね。
ちょっと話違いますけど、はい、巨人の星っていう漫画は影響してませんか、はい、あれ
巨人の星ですか。巨人の星は、はい、まあ、
星一徹ちゃぶ台返しの、
うん、そうですね、どちらかというと巨人の星が影響しているというか、うん、巨人の星みたいな環境が、まあ、うん、身近にあったからこそ、まあ、受けたのかなっていう面もあるのかなと思いますね、うん、
これは野球というスポーツで特に顕著だったわけですか。
そうですね、ちょっとその、うん、まあ、どこまで断言できるかどうかは分からないんですけども、うん、やっぱり野球界で 体罰は比較的早く起こってるとか、まあ、ひどい事例がたくさん見られるっていうことはおそらく言えると思っていて、それがやっぱりその日本の、戦前から戦後高度成長期ぐらいまでやっぱり野球が圧倒的な人気があって、競技人口も多い、それから、社会的注目度も高い、プロになってスターになれるみたいな道も見えてるみたいなところがあって、だからこそ中学高校から参加したい人たちも多い、だから競争が激しくなってより厳しい体罰とかしごきとかが行われるようになったというふうに思っております。
今体罰っていうお話ですけども、その暴力っていうのはどこまでの範囲の、なんか怒鳴ったりとか、いろんなのもありますよね。
はい、はい、そうですね。
どういうの、例えば、うちの学校は坊主だとかっていうのもありますよね。そうなってくると範囲が、まあ、あのしごきとか、まあ、上級生と下級生以外にも、こう全体のくくりのどこが体罰なんですか。
なるほど。まあ、体罰とか暴力とか、まあ、その線引きは確かに難しくて、まあ、どれぐらいの強さでこづいたら体罰か暴力かっていうのは、まあ、一概にはもちろん言えないんですけれども、まあ、でも基本的にはその、上位の立場の人が下位の立場の人に自分の言うことを聞かせるとか、思ったように動かすっていうのが、その体罰や暴力や、あるいは暴言もそうなんですけども、そういうのの機能としてあるので、あまりその線引きそのものにやっぱり意味がないというか、そこの細かい線引きは、まあ、私としては、まあ、同じようなもんだと思っています。
つまりどこかで線を引いてしまうと、あ、じゃあそこまでやっていいんだってことになってしまうので、どっちにしてもその力で言うことを聞かせるとか、相手を脅かすとか、きついことをさせて鍛えるっていうこと自体はもうダメなんだよっていうふうに。
そうですね、まあ、きついことをして鍛えるっていうのは、例えばスポーツのレベルが上がれば上がるほどトレーニングの強度は上がるので、それ自体がダメだとは思ってないんですけども、そのためにはトレーニングのには必ず目的があるので、はい、まあ、なんとか筋を例えば鍛えましょうとか、全身持久力をどれぐらいまで高めましょうとか、どれぐらいの、まあ、ボールのスピードが投げられるようになりましょうということが具体的な目標があって、そのためにここをこういうふうに鍛えていくっていうのが明確にあるはずなんですよね。でそれをやるためのは当然、スポーツとしては当然なので、それが身体的にはハードであっても問題はないんですが、でも例えばグランド100周走ってろっていうのは、例えば全身持久力をどの程度鍛えるのかとか、タイムはどこだったらいいのかみたいなのは一切なく、ただもう言うことを聞かせるとか、しんどい思いをさせるという意味しかないので、そういうのはダメですよっていうことになります。
なんで日本は、まあね、アジアかっていうのは、まあ、こう体罰と直結し始めちゃったんですかね。
まあ、一つはやっぱりその学校中心のスポーツシステムっていうのに、はい、問題があると思っていまして、はい、まあ、部活なんかが典型なんですけど、うん、やっぱりある学校の生徒になると所属できるもう部活が決まってしまうと、はい、その、まあ、その学校の野球部しかない、はい、その学校のサッカー部しかないみたいな形で、はい、うん、その学校にいる限り、まあ、その先生じゃない違う野球部でいたいとか、自分たちだけで活動するサッカー部でいたいとかっていうことはやっぱりできない、選択できないんですよね。だからもうどうしてもその学校で野球をやるとなったら、その学校の野球部でやるか、全然違うスポーツをやるか、やらないかの選択しかない。
でもそういうことに、まあ、変な言い方だけど、耐えてやっていくと、落ちこぼれないでやっていくと、その先には、まあ、大学への推薦入学、
そうですね、
みたいなこうシステムはあるし、
そうです、
あとその大学で一生懸命やってったら、ここにまた社会人の、
そうですね、
こう部は強くて鍛えられたからって言って社会からなんか会社に入るのもなんかちょっと優位に働くみたいな。
そうですね、社会人としてスポーツを続けるっていうだけじゃなくて、私がその1990年代の、就活をしていた時なんていうのは、体育会に所属していた人は理不尽な仕事に慣れているので、どんなきつい仕事でもできるはずだって言って就職がとっても有利だったっていう時代があって、これは今も多少あるんですかね。
そうですね、それもまさに私の本の中でも調べてますけれども、やっぱりその1950年代 から60年代のその慶応義塾の野球部を例えば卒業すると 60% 以上の人が東証一部企業に就職していると。で東大でも同じぐらいですよね、だからその東京六大学全体で 40% 台半ばぐらいまではその就職し東証一部企業に就職しててですね、一般的なそのレベルでは考えられないぐらい大企業にやっぱり就職が決まってるんですよね。だからその非常に辛いトレーニングとか理不尽な仕事に耐えるっていう面はもちろんあって、それが嫌で辞めていく人もいるんですけども、それを4年間成し遂げると大企業への就職が決まるっていうのもやっぱり一つ大きな意味を持ってたんじゃないかと思いますね。
それなんか落ちこぼれるわけにいかないよね、そうなったら。
まあね、あの子供のね人数も多い時代なんか特にね大変だったと思いますけど、ただ今ので言うと、じゃあその理不尽なしごきにねさらされながら運動して、で大学出て今度また理不尽な働かされ方をするという人生を期待されて就職されしてるわけですよね。
まあそうですね、
それで日本が回ってた時代はいいでしょうけど、今はそんな理不尽な働き方やめましょうって流れになってきてますよね。
そうですね、それもやっぱりそのなんていうか人が多かったので、嫌なら辞めればいいという形で人がどんどん違う人が入ってくるっていうシステムになってたと思うんですけども、今はもう少子化でそれどころではなくなっていると言いますか、理不尽なことして辞めさせたらもう次に人がいないっていうような会社が結構多分出てきてると思うんです。そういう意味でもそういう人口構造の変化っていうのが、部活とかスポーツを変えるだけじゃなくて、そういう企業社会の面も変えていくんじゃないかなと思います。
そうは言ってもでもその一連の上から下までの結束は今でも固いですよね。
そうですね。
そう思う社会の中で、なんとかの野球部かお前はみたいな、そんなの平気で通用してますね。
そうですね、そういう面はあるかと思いますけれども、
社会の中では、これはでもなんかお話聞いてると、もうちょっとシステムみたいに働いてる感じがしませんか。
そうですね、
今大竹さんはねおっしゃったような、そのずっと人口がこうたくさんいた時代にはすごくうまく機能しちゃったシステムなんでしょうね。この5本読んでても分かりますけど、子供の時からそれこそ就職するまで運動さえ体罰とかしごきに耐えて運動さえしてれば人生うまくいくよっていうのがこう回ってた時代があったんでしょうけれど、じゃあ2点伺いたいんですけど、1点、今実際その野球部での体罰とかしごきっていうのはどうなってるのかっていうのと、今後どんなふうに変えていかなくちゃいけないのかっていうことを教えていただけますか。
今どうなってるかについてはちょうど過渡期だと思っていまして、どんどんそういう体罰やしごきな、もし発覚すると指導者とか学校もすごい非難を受けるし、どんどん見る目が厳しくなっているということと、実際に野球の競技人口がものすごく減っていて、そういうことをしているスポーツだと周りから見られると見られて野球をやる子が減っているんですよね。で野球の人口競技人口の減少は少子化のスピードよりもはるかに速いスピードで進んでいまして、
そうなんです、本当に野球離れなんですね。
そうなんです、だから野球離れっていうと、用具が高いからとか、テレビの放送がなくなったからとかで言われる方も多いんですけども、
ゴールデンじゃなくなりましたからね。
そうですね、そういう面もないとは言えないけども、やっぱり身近にその自分たちが野球を指導している人たちが、本当に子どもたちが野球やりたいと思っているような指導してますか、大谷に憧れてグローブ持って野球やってみたいなと思っていったら、もう怒鳴られている人たちを見たらやりたくないですよねっていうふうになるので、やっぱりそれで競技人口が減ってる面があるんです。ただ一方でそうしたことに気づいて指導方法を変えていってる指導者もやっぱりいてて、私は少年野球を今でもコーチしてて身近で見ることがあるんですけども、私から見てもすごいいい指導してるなっていうコーチもいるんですよね。やっぱり声かけが素晴らしかったりとか、指導方法とか雰囲気作りも上手だなと思ってる他のチームのコーチの方もいらっしゃるので、そういう人たちがこうやっぱりどんどん増えていけばいいなと思うし、そういうチームがどんどん強くなっていって、こういう指導がこれからの、なんていうかな、指導のスタイルだ、スタンダードだっていうふうになって、
具体的にどんな声かけとか、どういう指導が、野球好きを増やすんですか。
難しい質問だね。
でも一つはやっぱり褒めることですね。いいプレーをしたら褒めるとか、ダメなプレーをしたとか、失敗したからって言って、 叱るんじゃなくてナイストライって言って褒めたりとか、あるいはまあできなかったらもう一回チャレンジしてみようというような声かけをしたりとかすると、やっぱり何回も挑戦するので、まあ、何回もやってるうちにやっぱりできるようになっていくので、そうしたやる気を出す声かけとかできたらみんなで喜ぶみたいな、あの雰囲気作りとか声かけがいいんじゃないかと思います。
でも、まあ、甲子園のうちから嘱望されるじゃないですか、
はい、
プロに向かって、
はい、
あの辺もきついなと思ってるんですけども、
まあでもそのなんだろうな、例えばその大谷選手とかを見てると、はい、あの尋常じゃない努力をやっぱりしていて、はい、それは怒られたからとか、はい、誰かに何か言われたからじゃなくて、うん、個人がもうそこまでの努力をできる人じゃないと、ああいうスター選手にやっぱりなれないと思うんです、うん、だからそういったあの個人の、まあ、やる気をもっと高めて、そうした人たちが集中できるようなこう環境作りとかそういうのをしていくといいんじゃないかなと思いますけど、う
ん、なんかそこが昔のね、その鍛えるイコール至極だった頃の発想だと、ひどい目に合わせてみないとその人の本気がわからないっていう思い込みがあったじゃないですか。でも今の中村さんのお話だと、その人が伸びるかどうかっていうのは、その人が伸びる力を発揮できる環境を与えてみなければわからないから、だから褒めたり、まあ、安心してプレーできる環境をまず与えると。
そうですね、
そしたらその中からもう人一倍の努力ができる人が自分で伸びていくからっていう発想なんですね。
そうですね。
いやいや、でもね、現場はどうなってるかって言ったらね、うん、千本ノックとかねやってるわけだよ。もうぶっ倒れるまでやってるわけじゃない、うん、ああいうのはあの体罰とは言わないけども、うん、よしもう一丁みたいなので、ああいうのはたくさんありますよね、うんうんうん、それはどうなんですか。
その、うん、だからそのあたりもそのなんだろうな、あの本人がやっぱり望んでそうした練習をしてるのかどうかっていうところをがやっぱり大事だと思いますけどね。そのハードトレーニングだからダメっていうことではなくて、やっぱり それでもそうした厳しいトレーニングに耐えててもトップアスリートになりたいっていう人はやっぱりいるし、そのトップアスリート自身はむしろそうした経験を積んできている部分があるので、それを人に強いられてやるわけじゃなくて自分から望んでっていう。
でもそうだけど、はい、まあ、そのお相撲で言えばね、うん、その可愛がりとかねというのと、もう何回もぶつかり稽古、もう本当に微妙ですよね、
はい、
そのライブは、はいね、本当に細いところでどっちに転ぶか分からないぐらいなところをやってるわけじゃないですか、
うん、
そこがなんかこう生徒が自主的におおらかに、まあ、指導もそこをしっかり見極めてって、うん、まあ、指導者もそうだけど訓練を受ける側もなんかとっても微妙な気もするんです
よ。なんか同意ですかね、ポイントって、うん、その指導を受ける側の子どもとか、うん、その選手の側の同意があるのかどうか、
うん、そうですね。あとはだからもう辞めたい時に辞められるかどうかっていうのも大事かなと思いますね。あ、そうだ
よね。うん、ただもう一つ深く言えば、同意せざるを得ない現状がそこにあるかもしれないっていう
ですね、だから同意を強いられるような環境自体から変えましょうということは、まあ、この5本の中にもね、うん、提言としてありますけれども、
はい、
なんかそれってきっと日本の働き方とか、うん、いろんなところに通底している、うん、まあ、思い込みを変えていくってことかもしれないですね。
そうですね、はい、
いやまあでも難しそうだなっていうのも、
いやこれね、ぜひあの野球やって、うん、私も面白くよ、うん、あ面白くというか、うん、とても興味深く読んだんですけど、
はいはい、す
野球に関係なくても働き方とか、うん、そのしごき方みたいなことに興味ある人、うん、ぜひお読みください。いろいろなるほどと思うことがあるので、改めて5本のお知らせです、
はい、
中村さん、中村哲也さんの5本、著書、うん、体罰と日本野球、うん、野球、あ、うん、体罰と日本野球歴史からの検証ですね、こちら岩波書店から好評販売中です。中村哲也さんの哲は哲学の哲ですね、
うん、はい、
中村哲也さんの5本ぜひお手に取ってお読みください、
う
ん、
はい、
いや、
あの実際に教えてらして現場は 何人ぐらいの少年たちか。
今20人ぐらいですね。
あ、20人ぐらいで、中村さん以外は教える方は何人ぐらいいます
か。そうですね、あのコーチとして登録しているのは5人で、うん、まあ、それ以外の保護者の方も日常的に来ていただいてというか、うん、あの楽しく雰囲気やってると大人は結構、うんうん、あの手伝ってくれるので、うん、協力的で皆さん、
あの大人も楽しいですよね、はい、その方がね、ありがとうございました、はい。